お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。ペニー・ウォン外相はマレーシアで開かれている ASEAN 外相会議で、中国が今月実施したミサイル発射事件への懸念を改めて表明しました。ウォン外相は今週、この発射実験は地域の不安定化につながると発言しており、中国外務省はこれに反発しています。ウォン外相は ASEAN の演説でもこの問題を改めて取り上げ、実験が行われた地域の国々への事前通知が不十分だったと批判しました。中国が今月南シナ海から潜水艦発射型の核搭載可能なミサイルを発射した際、事前の情報提供や通知は極めて不十分でした。ミサイルが上空を通過したフィリピンや着弾地点に近い太平洋諸島国への説明も十分ではありませんでした。これは中国が透明性や地域への安心感を示さないまま、軍備、とりわけ核勢力を急速に拡大している状況の中で行われたものです。そのためオーストラリアはこの発射実験を挑発的で地域を不安定化させる行為だと受け止めています。ウォン外相でした。アメリカのトランプ大統領はサウジアラビアと締結した民生用の原子力協定について、サウジアラビアがイスラエルと国交醸成化することが条件になるとの考えを示しました。これはトランプ大統領の第一次政権で仲介されたアブラハム合意への参加を意味し、アラブ諸国とイスラエルが国交を醸成化する仕組みです。一方、サウジアラビアはこれまでパレスチナの国家樹立への道筋が示されない限り、イスラエルとの国交醸成化には応じないとの立場を示しています。ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は、この条件はトランプ大統領にとって重要のものだと次のように説明しました。大統領は各国がアブラハム合意に参加することを望んでいます。これは第一次政権における最も歴史的な成果の一つでした。サウジアラビアとのエネルギー協定も、大統領にとってはこの条件が満たされることが前提です。レビット報道官でした。なお、この原子力協定が発効するにはアメリカ議会の承認が必要となります。ニュースを続けます。国連はアメリカとイランに対し、緊張を緩和し外交による解決に立ち返るよう改めて呼びかけました。アメリカはイランの軍事施設への攻撃を12日間連続で続けています。国連のステファン・ドゥジャリック報道官は、攻撃の応酬が続くことでエネルギー価格や世界の貿易にも影響が及んでいると指摘しました。またこの地域のすべての国の主権と領土の一体性は尊重されなければならないと訴えています。この状況はさらなる紛争に発展する危険性があり、私たちの安全を脅かしています。またエネルギー価格や貿易などにも影響を及ぼし、世界全体の安全保障を損なっています。ドゥジャリック報道官でした。オーストラリア空軍が主催する最大規模の多国間軍事演習ピッチブラックがノーザンテレトリーで始まりました。演習は今後3週間にわたって行われます。ピッチブラックは40年の歴史を持つ演習で、今年は日本を含む21の同盟国、そしてパートナー国からおよそ100機の航空機と多くの部隊が参加、8月中旬までダーウィンを拠点に訓練が行われます。今年最初に到着した戦闘機はフィリピン空軍の部隊でした。フィリピンは2024年に初めてこの演習に参加し、今年が2回目となります。ダーウィン空軍基地のローワンペース 空軍男司令は、フィリピンの参加は地域の安全保障の観点からも重要な意味を持つと言います。フィリピンが再び参加してくれたことを大変嬉しく思います。これは両国の強い協力関係を示すものであり、地域の安全保障の強化にもつながります。ペース司令でした。オーストラリア最大のエネルギー小売会社、オリジンエナジーが今週、顧客情報の漏洩を確認したと発表しました。漏洩した情報には、氏名や住所、生年月日、電話番号、さらにはクレジットカードや銀行口座番号の下4桁などが含まれます。一方で、カード番号や口座番号は一部の情報にとどまるため、不正な買い物や口座へのアクセスに悪用されることはないと説明しています。オリジンエナジーは被害が確認された利用者には個別に連絡するとしています。CEO のフランク・カラブリア氏は今回の情報漏洩について謝罪し、システムの安全性を強化するとともに、さらなる不正アクセスの防止に取り組むとしています。ニュースを続けます。ノーザンテレトリーで児童保護法の改正案が今週、議会を通過しました。この改正により、アボリジナルやトレス海峡諸島民の子どもを保護する際、できる限り家族や地域社会、文化とのつながりを維持するよう定めた、配置原則の法的拘束力がなくなります。この原則は、盗まれた世代の実態を調査した報告書、Bringing Them Home の提言を受けて導入されたものです。これに対し、アボリジナル及びトレス海峡諸島民の子どもの権利を担当するナショナルコミッショナー、スー・アン・ハンター氏は、子どもたちを守るどころか、健康やアイデンティティに深刻な影響を及ぼすと、改正を強く批判しています。この配置原則を弱めれば、先住民の子どもたちを家族や地域社会、そして文化から恒久的に引き離しやすくなります。これは盗まれた世代を生み出した仕組みと同じで、2026年の言葉で言い換えられているだけです。ハンター氏でした。一方、ノーザンテレトリー政府のロビン・ケイヒル児童担当所は、今回の法改正は、子どもの安全を最優先にするために必要であったと強調し、家族や文化とのつながりを軽視するものではないと反論しています。8月11日に実施されるオーストラリア国勢調査センサスを前に、オーストラリア統計局が準備を進めています。センサスは5年に一度行われる全国調査で、今年は主にオンラインで実施されます。回答者は自身や住まいについて66の質問に答えます。オーストラリア国立大学の人口統計学者リズ・アレン博士は、センサスはオーストラリアの実態を総合的に把握するために欠かせない調査だと話しています。国外にいるオーストラリア人が調査の対象外になったり、一時的な滞在者が対象になったりするのは不思議に思えるかもしれません。しかし、その時点で国内に誰がいるのかを把握することが、オーストラリアの実態を知るための重要な基準になるのです。アレン博士でした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。